お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。聖書本文に入る前に、聖書を理解するためのガイドラインと題して、10回の番組をお届けしています。今回はその第2回目。聖書が神様から与えられたものであるとどうしてわかるか。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです。
聖書は他のどの本とも比べることのできない特別な書物です。例えば、聖書の著者は複数です。言い換えますと、全知全能の神様ご自身が聖書の著者であり、また同時に人間が聖書の著者でもあるということです。実際聖書は約40人の著者たちによっておよそ1500年にわたって書かれました。その中のある著者たちは、他の著者たちについて聞いたこともなく、40人が一緒になって聖書を記述する計画をしたのでもありません。40人の著者のうちの2人から3人は、同じ時代に同じ場所で一緒に出会うことも可能だったかもしれませんが、他の著者たちは、お互いのことを知ることは全く不可能でした。それでも彼らは、今までに書かれた本の中で最も素晴らしい1500年間にわたる継続性のある本を世に出したのです。また聖書には一切の間違いや矛盾がありません。一人一人の著者が自分の時代の中で自分自身の感情を表しました。彼ら自身はそれぞれに限界があり、間違いも犯しました。モーセも人間的な間違いを犯しましたが、彼が神の霊感によってモーセ五章を書いたとき、そこに一切の間違いが入ることはありませんでした。これを聖書は誤りなき神の言葉であるという意味で、聖書の無謬性と言います。聖書は人間の本でありながら、また神が書かれた命の御言葉なのです。考えてみてください。聖書は1500年間という気が遠くなるような長期にわたり、時代を超え、しかも40人の著者たちによって書かれ、その中に一つの矛盾も誤りも見つけることができない、想像を絶する奇跡の神の言葉なのです。また聖書はとても人間的な本です。それは人生のさまざまな途上にある人々、王子や乞食、非常にアカデミックな人やとても素朴な人によって書かれたからです。例えば、医者であったルカは、当時標準的なギリシャ語が一般的であった時代に、ほとんど古典とも言えるような美しいギリシャ語を使っています。しかし、漁師であったシモン・ペテロのギリシャ語はそれほど洗練されてはいません。新約聖書をギリシャ語で勉強してみますと、明らかにその語彙や文法などに違いがあることがわかります。そして漁師であったヨハネやペテロの文章と、医者であり学者であったルカやパウロの使っているギリシャ語には明らかに違いがあることがわかります。しかし聖霊なる神はこの両方を用いられました。そして聖霊が彼らに自分自身の考えそのもの、彼らの感情を表現させましたが、しかしあくまでも神が言わんとされることを、神ご自身が望まれる仕方によって、神の霊に支配されて彼らは語ったのです。新約聖書第2テモテ3章16節から17節には、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人が すべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためですと書かれています。聖書は神の聖霊によって書かれた命の御言葉ですから、聖書はこれを読む人の良心を探り、罪や汚れを示し、そしてその人の心を清め、新しくすることができます。聖書は神の本です。聖書の中で神様は2500回も、神は言われた、主は言われた、何々と主は言われた、などの表現を使っています。神様は聖書の中であなたに伝えたいメッセージを明確にしています。聖書はあなたに命を与えることのできる本です。新約聖書ヘブル人への手紙4章12節には、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと書かれています。聖書はこれを読む人の心の中を照らし出す鏡であるということが言えると思います。なぜなら聖書はそれを読む人の心の中の罪や汚れを照らし出すことができるからです。ある人々は聖書の言葉を現代のヒッピーや不道徳な人たちのレベルに下げて、彼らにもっと近づくべきだと主張しますが、マギー博士はこの考えに真っ向から反対します。なぜなら聖書はあらゆる世代の人に向けて書かれた神の言葉だからです。例えばこれはアメリカカリフォルニア州南部にお住まいのリスナーの方からの反応ですが、この番組を聞いているリスナーの中には、小学生までしか教育を受けてない移民の方たちもいれば、この番組を毎日使って聖書研究をしている大学生もいる。そして子供たちもいれば、すでに退職をしたご高齢の方たちもいます。つまり聖書は、すべての世代の人に向かって書かれた神の言葉であって、聖書を教える対象にジェネレーションギャップなどというものはありえないのだとマギー博士は主張します。現にこの番組は1967年から40年以上も世界110の言語に翻訳され、アメリカでは800のラジオ局から放送され、あらゆる世代の方たちに愛されています。新約聖書マタイによる福音書18章3節から5節でイエス・キリストは次のように述べています。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように、自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。神の言葉は一部の学者やインテリの人たちのための学問書ではありません。誰でも子供のように純粋に神様を求める人には理解できる命の御言葉なのです。聖書はもしあなたがイエス・キリストを自分の救い主だと信じるなら、全知全能の神様があなたを神の子供にすることができると断言します。さらに聖書は、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によって、生まれながらの人間が、命の御言葉である聖書を信じることによって、新しく霊的に生まれ変わり、神の子供になることができるのだと約束しています。聖書は全知全能の神様から人間に与えられた最も素晴らしい神様からのコミュニケーションの一つなのです。そしてもし神様がまさに今天から語られるとしたら、神様は聖書に書かれていることと全く同じことを繰り返されることでしょう。 なぜなら神様は、今この時代に生きる人々に対してのメッセージは、すでに聖書の中ですべて語られているからです。もし神様が今日の最新のニュースを見たとしても、そこに神様の知らないようなことは一切ありません。またたとえ人類が月に行ったというような歴史的にセンセーショナルなイベントであっても、神様にとって新しい発見は何もありません。なぜなら神様は、私たちが今日住んでいるこの全宇宙を創造された全知全能の神様だからです。聖書は神様からのものであり、また同時に人からのものでもあります。ある意味で聖書は、新約聖書に記されているところの、実際にこの地上に来られ、私たちの世界を歩まれた、私たちの主イエス・キリストご自身の特質と非常に似ています。主イエス・キリストは神ご自身でありながら、同時にまた人でもありました。新約聖書にあるように、主イエス・キリストは2000年前にこの地上に来られ、人と語られコミュニケーションを持たれました。そのように命の御言葉である聖書は、今日あなたにも語りかけています。そして聖書はたとえあなたが今どのような状況の中にあっても、あなたをあるがままの状態で受け入れ、そしてあなたの心にストレートに語りかける神の言葉なのです。マタイ11章28節から30節でイエス・キリストは次のように述べています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。聖書の言葉は神の霊感によって書かれた命の御言葉ですから、このキリストの言葉によって、実際に罪の泥沼や人生の虚しさ、そして死の恐怖から救われた人が数え切れません。イエス・キリストは復活して今も生きておられ、あなたに語りかけています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イギリス国教会の主教であったジェームス・サムエル・ポラック主教は次のように述べています。キリストの目に見えない足音は、旧約聖書に響いている。しかし私たちが顔と顔を合わせてキリストにお会いするのは、新約の王座の間においてである。私のために十字架につけられたキリストを通してのみ、私は罪の許しと、永遠の命を見出す。旧約聖書はキリストという言葉に集約され、新約聖書はイエスという言葉に集約される。そして聖書全体の中心メッセージはイエスがキリストであるということだ。聖書が神の言葉であるとどうしてわかるのでしょうか。客観的な証拠の一つ、つまり外面的な証拠の一つは、聖書が歴史の中でどれほど正確に保存されてきたかということにあります。旧約聖書エレミア書に出てくる一人の王に神の言葉が届けられたとき、彼は小刀でそれを切り刻んでしまったという記事があります。旧約聖書エレミア書36章21節から24節には次のような記事が書かれています。王はエフディ、付き添いの人ですね。彼にその巻物を取りに行かせたので、彼はそれを初期エリシャマの部屋から取ってきた。エフディはそれを王と王の傍らに立つすべての首長たちに読んで聞かせた。第9の月であったので、王は冬の家の座についていた。彼の前には暖炉の火が燃えていた。エフディが3、4段を読むごとに、王は初期の小刀でそれを裂いては暖炉の火に投げ入れ、ついに暖炉の火で巻物全部を焼き尽くした。 王も彼のすべての家来たちもこれらのすべての言葉を聞きながら恐れようともせず衣を裂こうともしなかった。ユダ王国の当時の王様はエホヤキムという王様で、ユダ王国に対する神様からの警告と裁きの言葉を預言者エレミアが王に語って聞かせたのに、それを不敬虔にも切り刻んで暖炉の火で焼いてしまったという記事ですね。結局この後エレミアの予言の通りにユダ王国は神様の裁きを受け、首都エルサレムは陥落してしまい、イスラエルの民はバビロン王国に捕囚の民として連行されることになります。まあいつの時代であっても神の言葉を嫌う国の指導者というのは存在し、それだけではなく歴史上この地上から聖書を完全に抹殺してやろうと考えた指導者たちもいました。何世紀にもわたって何度も何度も聖書が焼き払われるという危機に瀕してきました。しかしそのような攻撃にあっても、それでも聖書はその正確さを保ちながら幾度も正確に書き写され、今こうして当時書かれたものと全く同じものが私たちの手の中にあります。今日でも聖書に対する敵意は非常に大きくなっています。現在アメリカでは聖書を焼き払うなどという野蛮なことはしませんが、聖書を公的な場所から追放しようとして聖書を学校やその他のところで禁止にしています。そんなことをしておきながら、私たちはまだ信教の自由とか言論の自由とか言っているのが私には全く理解できないとマギー博士は述べています。これまでに幾度も繰り返されてきた聖書に対するすべての攻撃にもかかわらず、今も聖書はその内容において一点一角も損なわれることなく神の言葉として存在しています。長いこと聖書は最大のベストセラーだったのですが、実は今はそうではありません。とても残念なことですが、聖書が歴史の中とこの国の生活の中に占めていた場所にはもうないというのは事実です。敬虔な信仰に基づいて国づくりをしたアメリカの信仰の遺産がなくなってしまったということをマギー博士はここで嘆いているんですね。そしてマギー博士は続けます。それでも神の言葉の驚くほどの正確な保存状態は驚異的な奇跡である。聖書が神の言葉であるということができるもう一つの証拠は考古学による証拠です。考古学者たちの発掘調査によって、これまで聖書が神の言葉だという証拠になるたくさんの品々が発掘されてきました。例えばモーセ五書の著者がモーセであることを長年否定していた人々がいました。その理由はモーセの時代には書物はなかったからだというものです。最近この理論をさらに発展させたという話を聞いたことがありません。なぜならそのような意見が出てからあと何年にもわたって考古学者たちの発掘調査によって聖書が有効であり正確な史実に基づいていることが証明され、その証拠の品々が繰り返し繰り返し発掘されているからです。つまり聖書の歴史的な正確さを非難する意見が跡形もなく消え去ってしまっているということですね。聖書の中に神様が古代の町エリコの城壁を一瞬にして壊されたという記事がありますが、これまでキャサリン・ケニオンとジョン・ガースタングという考古学者たちの間に細かい点に関する議論はありますが、いずれにしても城壁が崩れ落ちたということが立証されているのだから、その時間とかその他の細かいことに関する議論は彼らに任せておきましょうとマギー博士は述べています。このキャサリン・ケニオンとジョン・ガースタングという二人はイギリスの考古学者で、一人は1930年から1936年にかけて そしてもう一人は1952年から1956年にかけて、それぞれ旧約聖書の吉脇に記されているところのエリコの町の発掘調査を現在のパレスチナで行いました。その結果、これら二人とも聖書の記述通りのエリコの町の城壁跡を発掘することに成功しました。しかし、その町が存在した時代が、実際は後期青銅器時代の紀元前1400年以前であるのか、それともその後なのかという議論が存在します。しかし、マギー博士がここで述べているのは、いずれにしても発掘調査によって、聖書の記事の歴史的な史実性、さらにその城壁が一瞬に神様によって壊されたという聖書の信憑性は、つゆだに揺るがないのだということを述べているんですね。このように神の言葉は、これら二人の考古学者たちの発掘調査によって、その正確さが実証されていますし、さらにこの他にも多くの方法で考古学的な発見は聖書の正確さを証明しています。例えば、これまで発見されてきた多くの写本も同様に聖書の正確さを示しています。とても興味深いことですが、イザヤ書の巻物や司会写本が発見されたとき、リベラルな人たちはそれに飛びつきました。というのは、リベラルな人たちは、もし古代の聖書の巻物の内容が現在の聖書の内容と違っていたら、聖書の評判を悪くする手がかりを手に入れたと考えたからです。ところが発見された巻物や司会写本は、現在の聖書の内容と全く同じであり、聖書の歴史的な正確さと権威をさらに高め、リベラルな人たちは発見されたその巻物や司会写本に対して、今まで持っていた興味を全く失ってしまいました。この司会写本というのは、1947年から1956年にかけて、イスラエルの司会北西の要塞都市クムランの近くの11箇所の洞窟で発見されたヘブル語聖書の断片を含む約850巻の写本の集まりのことです。そしてこの文書はヘブル語のほかにアラム語、ギリシャ語で、紀元前2世紀から紀元後1世紀の間に書かれているもので、この時代に書かれたものとしては、事実上唯一の聖書の文書であり、現在の聖書本文の内容が歴史的に正確に伝えられてきたことが証明された貴重な資料です。この写本は1947年に、一人の若い羊飼いが洞窟からヤギを出そうとして洞窟に石を投げ込んだところ、その石がおよそ2000年間巻物を収めていた多くの壺ですね。この陶器の壺にの一つに当たったんですね。その後1951年からの発掘調査によって、さらに11の洞窟からヘブル語聖書の断片を含む約850巻の写本が発見、回収されました。この番組の中だけではこのような考古学的な実証についてはすべてを網羅することはできませんから、この分野に関して関心のある方はぜひご自分で調べてみてください。
命の御言葉、聖書を学ぶためのガイドライン。聖書が神様から与えられたものであるとどうしてわかるかをお送りいたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回は聖書を学ぶためのガイドライン。聖書が神様から与えられたものであるとどうしてわかるか、その2をお送りいたします。ぜひ次回もお楽しみください。なお番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。